皆様こんにちは、患者誠一でございます、まあ、ご丁寧なご紹介をいただきまして、また長池会長さんにもお久しぶりでございますね、今ご案内ありましたように家庭教育特に父親の役割というのを1年間一緒に勉強させていただきました、まあ、私も55歳という年にいつの間にかなってしまいまして、週末の楽しみはこういう武将髭を生やすぐらいしかなくなって、なんかサラリーマンですとこれ役職定年というのはそうですね、給料7割ぐらいにするから、まあ、少しいてもいいよというような悲しい年齢に達してしまったということなんだそうですが、私はサラリーマンということを実はやったことがないもんですから、まあ、幸いそういう悲哀を感じないままこの年齢に なったわけですが、残念ながら若作りではあるんですけれども健康診断というのをやりますとですね、正直なもんですね、血糖値が高いとか尿酸値が高いとかいろいろありまして、加谷さんちょっと体重を落としてくださいと言われて3週間で4キロ実は落としました、簡単ですね、一食をですね僕は野菜サラダだけにしたんです。まあ、さぞかし腹が減るだろうと思われるかもしれませんが、まあ、サラダといってもですね、ポテトが入っていたりゆで卵が入っていたりそれからツナが入っていたりっていう、かっこよく言いますとニース風サラダというんだそうですが、まあ、主にお昼ご飯をねそれだけにしたんです。あれよあれよと言いますね、女性がなぜダイエットをやって痩せないかっていうのはよくわかりました。食べてらっしゃるんですね。これはもう間違いもないですね、私は事実だと、思います、先日話は変わりますけれども秋篠宮殿下と一緒に、カズサアカデミーホールとこれは千葉の木更津にあるんですけれどもそちらの方に伺いまして、ある研究会に出てまいりました、まあ、皆さんお昼ご飯の後でちょっと嫌だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが研究テーマミミズだったんですね、ミミズの生態を研究する。なぜかと言いますと私たちが住んでる地球にとって大事なものは環境だということは分かってるんですがその環境を守るのに大事なのは実は土壌つまり土なんだと。じゃあその土を守ってるのは誰かと言いますとですね実はミミズなんですね。でこれはもうレオナルド・ダ・ヴィンチの時代からですねミミズさんというのは偉いという文章が書き残されております、というわけで実は秋篠殿下とは生き物生物史学会という学会を一昨年になりますかね、一緒に立ち上げることができまして、その中でいろいろなそういう生物の、まあ、研究私は研究者ではございませんが、参加させていただいていろいろなお話を伺ったり、また私自身としてお話ができることを、してまいったわけですがそんな中で、ミミズの名前はなぜミミズというのかご存知の方いらっしゃいます？これもしご存知だったら相当博学ですね、私も先週まで知りませんでした、ミミズというのはですね、ご存知のように、あんまりずっとミミズの話するつもりはないですよね。長い体をしております。一番長いもので 3.5 メートルあるのがいるんだそうですよ、正確に言えばいたと言った方がいいかもしれません。オーストラリアにいてこれが鳥に食べられてですねとうとう絶滅したんだそうです最近、ただ長い体をしているで土の中にいますから見ることは必要ないですね。だから目がないんですね、で目がないということで見えないわけですから目が見えず目が見えず目が見えず目が見えずとこうなったんだそうです。これは嘘じゃないですよ。私が作った話じゃないですよ。本当にミミズを研究なさってる、日本の第一人者の 学者の方がミミズの語源は何ですかという質問に対してこれは目が見えずがなまってミミズになったんだ。面白いですね。私はね日本っていうのはいろいろ世界の国回っておりますけども言葉の豊かさでは引けを取らないと思っております、例えばまあ、これから夏になりますと花粉症大変ですけれどもね、花粉症の原因となりますものって言いますのは杉ですけども杉っていうのは一体なぜ杉というのかこれも林業の実は方々とお会いする機会がありましてね、まあ、いろんな人と私会うんですが、伺いましたらねこれはまっすぐに伸びるからスグキというのがなまって杉になったんだそうですね。ついでにじゃあヒノキはどうだって言ったらあれは硬くて油分が多くて擦れて自然に火が出る木だと。 ですからヒノキだっていう、これはまあいくつか説があるそうなんですが、じゃあそのついでにサカキっていうのはどうなんだと、聞きましたらですね、これは神様の世界と人間の世界の境に生えてる木、木片に神と書きますよね、これサカキと言うんだそうです。なるほどと、感心させられたんですね。で、私はなぜこんなことを言いますか、ついでに言いますとね、あの夕張メロンっていうのは取れるところはどうですか。夕張ですね、アンデスメロンは、これはねご存知の方もいらっしゃると思いますが、アンデスで取れるわけがございません、メロンは、残念でございました。これは安心ですメロンというのを発売したのがなまってですね、安心、生産者も消費者も安心ですよというので安心ですメロン、これがなまってアンデスメロンになったんだそうですよ、雑学をお任せください。実はですね、今日お話しさせていただくテーマ、私の後ろになってますが、私たちはどこで間違ったのかという、なんだか暗いテーマですけども、数年前に実は青山のスパイラルホールで、この題目でお話をしたことがあるんです。その時はパネルディスカッションで筑紫哲也さん、それからあの漫画家の広金さん、あるいは広告批評の編集長もなさってた天野祐吉さん、こういう方々がずらっと並んで、私ももちろんその中に参加したんですが、お話をした時に、大人から幸せになろうっていうのがその大きなテーマだったんですね。で、ご参加なさった方もいらっしゃるかもしれませんけども、他のセッション1ヶ月やったんです、毎日。他のセッションはみんな楽しい話だった。ところが主催者がですね、一つぐらいはなんか真面目なものをやろうよという話になって、この暗いテーマがですね、私どもの方に回ってきたんですね。で、その時に、まあせっかくですね、皆さんお集まりになって、しかもその時はですね、お一人確か2000円か3000円お支払いになったんですね、入場料、今日もなんか入場料お支払いになっているということで、ですよね、違いましたっけ、その分だけのお話をですね、かっちりさせていただきますので、ご安心ください。まあお金を取ってるんでね、なんか話をしなきゃいけないなっていうので、天野さんと、実は打ち合わせの時にね、本番が始まる前にお話をしてたんです。そしたら天野祐吉理論というのがある、この天野祐吉理論、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、男性の下着に関係あるお話なんですね、何回かお話しさせていただいたことはあるんですが、男性の下着は2つ大体分かれます。まあ、最近ふんどしも流行ってるようですけれども、大体ブリーフとトランク姿、それと私たちが食べる日本の甘いもの、あんこ、あんこと関係がある。あんこには粒あんとこしあんがある。で、ブリーフを履いている人は粒あんが好き、トランクスを履いている人はこしあんが好き、というのが天野理論です。皆様股間に手を当ててお考えいただきたいと思いますがね、その時に壇上におりました男性陣、先ほど申し上げました、それともう一方お二方いたんですが、その中でブリーフを履いておりましたのは筑紫哲也と私の二人、その他の方、広金さんなどは皆さんですね、トランクスだった。その中で粒あんが好きだったのは筑紫さんと僕だけだったんです。ものの見事にですね、この天野理論、この会場どうか分かりませんよ、皆さん手を挙げてくださいとは言いませんから、ご安心ください。ものの見事に天野理論が当たりましてね、へーという話をして、まあ、へーで終わっちゃうとこれまずいもんですから、一体それにはどういう因果関係があるのか、これは考えてみますと、ブリーフも、粒あんもなんとなく原型が見えると、最近は世の中原型が見えない時代になった、これが問題だというところで、本題に入ったんです。その本題に入る前にこの話で20分盛り上がってしまいましたですけれどもね、こんな話してていいんでしょうか、会長。私はなぜこういう話をしますかと言いますと、これは皆さん無駄な話です、申し訳ございません、何の役にも立ちません。だけども考えていただきたいんですね、この何の役にも立たないっていうのは実は文化なんです。文化っていうものはそういうもんだと思うんですね。音楽にせよ、素晴らしい小説にせよ、美しい絵画にせよ、何か役に立つかって言ったらね、そんなに役に立つわけじゃない。それがなくても生きてはいけるんです、ですからいわゆる普通に言う意味での役に立つものではないんですね。だけどその役に立つものが 役に立たないものがですね、私たちの人生を幸せにしている。というわけで、日本の場合はですね、戦後やはり経済、焼け野原になったわけですから、これは何としても経済を復興しなきゃいけない、ということで、役に立つこと、それは何かと言いますと経済発展ですね。ですから私たちの大きなターニングポイントは、戦後の池田勇人さんが、池田勇人という総理大臣いらっしゃいましたけれども、所得倍増計画というのを発表なさいました。でその通り所得は倍増以上になりまして、現在のこの豊かさ、不況とはいえどですね、戦後の貧しさから比べればはるかに豊かなわけですから、豊かさを我々は手に入れたわけですけども、その代償として数字で測れないものをみんな切り捨ててしまったんですね。数字で測れるものは営業の売上であったり、学校の成績であったり、そういうものですね、経済成長。ところが絵画であったり音楽であったり小説であったりというのは数字で測るわけにはいきません、この絵は3センチぐらいだとかね、その絵のサイズは測れますけれども、本当のバリューっていうのはですね、数字では評価できないですね。それと同じように、長池先生がいつもおっしゃってるように、人間の価値っていうのも実は数字では測れない。ところが偏差値であったり、いろんな、学校の、私も先生してますが、学校の成績であったり、数値で価値を測ろうと、いうことに、邁進してきたわけです。そのおかげで、日本は世界でアメリカに次ぐ2番目の経済大国になれたわけで、全部が全部悪いというつもりはございませんけども、やはり、その数値化できないものをそこで捨てたということのですね、付け、これが今21世紀に入って私どもにこう戻ってきてるんだと思うんですね。なぜかと言いますと、皆さんにアンケートをして、我々仕事でよくアンケートやるんですが、皆さんが一番欲しいものは何だ、癒しっていう答えが返ってくるわけです。癒しって一体何だろう、イワシじゃないですよ、イワシは魚屋さん行けば売ってますけどもね、癒しは何だろうって言ったら、やはり数字で測ることのできないゆったりとした気持ち、ね、なんか穏やかな気持ち、幸福感と言ってもいいかもしれませんね。そういうものなんですね。ですから今まで犠牲にして頑張ってきた、今日お見えの方々平均年齢は比較的高いですから、若い方もいらっしゃいますよ、念のために申し上げておきますが、その頑張ってきた皆さんですよ、皆さんが悪か、そんなことはない、頑張ってきたその結果として、残念ながらその犠牲にしてきたものをこれから取り返さなきゃいけない時代に入ってきてるんだなという気がしております。特にその問題が顕著に出ている場所、これはもう長池会長もおっしゃいましたけども、教育なんですね、学校の場、あるデータによりますとね、小学校教師の 66%、 中学校教師のなんと 82% がですね、学級崩壊、これを体験してるんだそうです。私も取材で参りました。もう授業中生徒がちょろちょろ歩き回ってるわけですよ、先生が何言ってもダメなんです、小学校。私が行きました中学校はですね、新設の埼玉、あんまり名前言わない方が、行きました中学校は新設で荒れて、おりまして、朝学校へ行くとウイスキーを飲んでひっくり返っている生徒が廊下に必ずいる、授業中には殴り合いが始まるということがありました。それは確かに学級、言えば学級崩壊ですけれども、どちらかといえば例外的な、学校でございました。ところが今はそれが例外じゃないというのは、この 82% 中学校、小学校でも 55% のですね、先生方がそういうものを体験している。これはとても有識問題だと思います。でさらには先ほどもお話ありましたけども、最近のニュースどうですか、親が子を殺す、子が親を殺す、子が子を殺すというようなニュースばっかりでございます。私もニュースを伝える仕事をずっとしてきておりまして、本当にね、もういつまでこんなことを伝えてなきゃいけないのかという気持ちにならされるんですね。ところが人間というのはですね、悲しいことに人の不幸というのは楽しいんですね。 楽しいって言ったら怒られますけど、人の不幸は蜜の味というふうに我々の業界では言ったりしますけれども、自分が不幸なことはもちろん嬉しいことではございませんが、人が不幸になっているのはですね、なんとなく覗き見したくなっちゃったりとか、私はそんなつもりはありませんと言いながら指の間からこう見ていると、これはもう人間心理です。否定する必要はないと私は思っておりますけれども、若鷹のとこだってそうでしょ、ね、あれだけの若鷹時代を築いた家がぐちゃぐちゃになって、これがやはり外から見てるとですね、眉をしかめながらですね、やっぱり面白いから雑誌もテレビもやるわけですね。でそれを皆さんご覧になるし、皆さんお買いになる、儲かるんです。これはもう人間の性でございますから仕方がないと思いますけれども、ただ教育の現場というのは本当に今私も、長池先生のご指導などを受けながら、教育の問題ずっと考えてきた人間でございますので、何とかしたいなと思うわけですが、じゃあその現場なぜこんなに悪くなったのか、これ原因を突き止めないとその対策は取れません。原因いくつかあるんです。5つぐらいございます。これもう皆さんご存知です。1番目、地域を偏重し特育を怠った、ね、反対の方いらっしゃいませんね。2番目、偏差値中心でついていけないものを切り捨てた。3番目、エリートコースに乗り遅れた者に再挑戦の機会がない。4番目、家庭教育できちんとしつけがなされていない。5番目、親や社会全体が子どもの手本になっていない。はい、どうでございましょうか。いや、僕は別に偉そうにこんな高いとこから言う話じゃないんですよ。まあだけどそういうもんですよね。どれもやっぱりそうだなと私も思わされます。じゃあ原因分かりました。5つ主な原因あります。まあもちろん他にもありますよ。じゃあ原因分かりました、対策を取ればいいじゃないですか。どういう対策を取ればいいですか。今1番目から順番にいきましょうか。1番目、地域を偏重し特育を怠った。対策は道徳教育の時間を長くする。道徳教育の時間を長くする、私は提案してるわけじゃないですよ。誤解のないようにしていただきたい。道徳っていうものは何なんだって言われちゃうと、これはまた厄介な話になるんですけども、先日私も大学で先生やってますから、生徒にお前は道徳の授業ってあったかって、僕も我々の頃は二宮金次郎がですね、背中に巻きしょった銅像が必ず学校に立ってたんだけど、さすがにそれは最近ないらしいですが、あったかと、 ありました、大学の1年生2年生ですよ、言うんです。どんな授業やったと、なんか確かちょっといい話を聞かされた記憶がありますと、一杯のかけそばのような話ですかね、その程度の記憶しかないんです。ですから道徳教育の時間を長くする。2番目、先ほど偏差値中心でついていけないものを切り捨てたというふうに、原因がありましたから、これに対しては個性を重視し個人差で教育の実践をしていく。これは個差値という言葉が教育界にはあるそうです。日本語としては定着してないと思いますが、偏差値に対して個差値、個人の個と書くんですが要するに個人のバラエティに合わせて教育をしていくということですね。それから3番目、エリートコースに乗り遅れた者に再挑戦の機会がないということですから、敗者復活の機会を与えると、私が用意しました原稿には敗者には司会という字が書いてあるんですが、これは変換間違いなんですが、皆さんに見えなくてよかったですね。最近はアプロこういうの多いんですね。ニュース原稿でもひどいのなんですから、ただ読んでしまえばそれはその当たり前に聞こえちゃうんでね、敗者復活といっても司会が増えるわけじゃないですからね、つまり一旦、学校を卒業してもまた学校に戻ってこられるような制度もそうですし、一回受験に失敗してもまたいい形で次へ行ける。1年待たなくても、1年待つっていうのは大変ですからね、1年待たなくてももう1回再チャンスが与えられるとか、そういう制度を充実していけばいい。それが4番目、家庭教育できちんとしつけがなされていない。これは簡単です。家庭でしつけをきちんとすればいいんです。5番目、親や社会全体が子どもの手本になっていない。これも簡単です。 親や社会が子供の手本になるように行動すればいいんです。はい、問題解決いたしました。皆さんご安心ください、これがだけどここで言うのは簡単なんですが、なかなか実践できないんですね。だってもう問題が分かってて対策も分かってるんですよ。ところがそれができない。なぜできないのかっていうところがやはり一番考えなきゃいけないところだという気がいたしますけれども、私は教育の基礎っていうのは家庭にあると、長池会長もおっしゃってるように家庭にあると、思っております。で、家庭教育こそが教育のまあ源泉である。かつてイギリスなんかもそうでしたね、ある程度裕福な家庭のご子息っていうのは学校に行かなかった。みんな家庭教師です。家庭で先生が来て教えた。親ももちろんそこで絡んでくるわけですけども、もともとの割と教育の原点というのはそういうところにあったんですね。でそれが非常に素晴らしいということで、一般の人たちにもそれを広めていくというので、まあ、パブリックスクールというのが始まったんです。このパブリックというのは英語に訳、日本語に訳しますと公立というような形になりますが、これは公立ではなくてイギリスではパブリックスクールというのは私立学校です。つまりいいところを公の方々に開放したのでパブリックスクールというんですね。日本だって寺子屋みたいなのがありましたから、決してイギリスだけがベストというわけではありませんけれども、まあ、基本はそういう家庭での教育、その上に学校教育というのがあって、社会教育があって、さらには職場教育が、ですから教育っていうのは1層じゃなくて2層3層4層というふうに、こう重層な構造だというふうに、私は把握しております。まあ長池会長とはですね、父親の役割なんていうのもね、子育ての中で、ずいぶん1年間勉強させていただきました。まあ、その中で私も、その辺のお父さんよりは育児はずいぶんやった方です。おしめの洗濯もしましたし、子供の送り迎えもしましたし、父母会の会長なんていうのもやらさせていただきました。で、この勉強会で僕が一番印象的に残っている言葉があるんですね。それは何かというと、育児をしない男は男ではないと。育児なしだと。すいません、1年もやってこれしか覚えておりません。これはもう本当にね、僕は素晴らしい言葉だと思っておりますよ。皆さんもぜひお使いください。これは投票省力とかついておりませんので、使用料はいただきませんから、ご自由にお使いいただきたいと思いますが、先日ここ渋谷、渋谷といえば、まあ、この一歩外へ出ればですね、皆様は異星人のような存在ですよ。みんな若者、私もすごい違和感がある、歩いてて、先日その渋谷のセンター街をですね、ヤンキー先生こと吉上博之さん、横浜でね今教育員の一人として頑張ってらっしゃいますが、この方と歩きながら話を伺ったんです、センター街で。まあ若者もちょっと集まってきました。吉上さんもねなかなかヤンキーらしくてよかったですよ。黒の上下にね黒のワイシャツ、襟開けて中金色のネックですね、腕はロレックスの腕時計、乗ってきた車は札幌ナンバーのポルシェ。札幌ナンバーというところはなんともこの不思議な感じだったですけれどもね、それでお話を伺いました。で、まあ、彼がヤンキーやってた頃と、まあ、今見る若者ね、どうなんですかって話を伺ったらね、やっぱ同じようにつるんでると、グループ作るんですよ、ね、チームなんていうのチーマーなんていうのもありましたけども、グループ作るんだけれどもつながりが浅いっていう、あるいはつながりが薄いっておっしゃってましたね。で、吉江さんがヤンキーをやってた頃は友達の少なくとも名前、名字と名前、それからどんな育ちをしてきたのか、何をやってきたのか全部知ってたと。それで友達がきちんとできた、ヤンキー仲間ができた。ただ今の渋谷センター街の若者たちのグループ、ファーストネームでつながっちゃってる、ね、花子とか太郎しか知らない、そいつがどんなやつだかわからない。だけどもやっぱり寂しさがあるからですかね、同じようにつるんでると。外から見たら同じグループなんだけれども、若者の、まあ、危なっかしい集まりなんだけど、実は彼がヤンキーをやってた頃ほど太い人間同士のつながりがない、むしろそれを嫌っているかのように見えると あんまり関わりたくないっていうのはあるかもしれませんね。当時はもちろん前は携帯電話なんていうのはなかったわけですから、携帯電話でパパパパッというその親指の人間関係っていうのは、吉井さんがヤンキーやってた頃はまだそれほど広がってなかったと思いますが、そのことは非常に面白いなと思いました。それからもう一つ、若者が集まるこのセンター街もそうですけれども、夜になりますと光がありますね、ネオンね、いろんなライト、お店のライト、音楽も鳴ってますけども、ガみたいなもんです。光に集まる、夜のコンビニだってそうでしょ。若者がしゃがんで集まるのはあそこに光があるから、だけど光は若者を救わないと彼は言ってました。若者を救うのは熱だと。ところが今その熱がない。光はいっぱい街にあふれてるんだけども、心が温まるような、体が温まるような熱がないと。その熱を僕はこれからもその子どもたち教育の現場で与えていきたいと、熱血感ですね。さすがヤンキー先生、最近はテレビでもだいぶもてはやされまして、本人もなんだかわけがわからないというところもあるようですけども、それでも、そういうことをおっしゃってね、僕はなるほどなと思いましたね。確かに光に集まるところ、あるところにみんな集まるけども、そこには熱がないと、抽象的な表現ですけども、今に必要なことっていうのを非常に象徴している素晴らしい言葉だと思いました。それから、教育の話になりましたんでね、もう少しちょっと教育の話させていただきますと、教育で必要なものなんですか。学校でやらなきゃいけないこと、これは何ですか。ありていに言えば読み書きそろばん、読み書きそろばんって言いますね。英語ではですね、これ 3R って言うんですね。 3R、 なぜかというと Read、 Write、 計算は Arithmetic って言うんですが、この中に R が入ってますので 3R というふうに英語では言われております。 Read、 Write、 Arithmetic。 Arithmetic はさらっと書けた方は相当英語ができる方です。カタカナでも結構です。これは 3R、 これが教育、学校でやることだというふうにずっと長いことを言われておりました。私も実は学校にはそれ以上のものは何も期待しておりませんでした。学校でしつけをしてもらいたいとか、学校でなんかその人格を良くしてもらいたいとか、そんなことは家でやりゃいい。家でやらないのは親の責任がちゃんと全うされてないということなんで、学校では読み書きそろばん、これをちゃんと教えてくれればいいというふうに思っておりましたが、最近の学校はですね、それだけじゃダメだと。これはアメリカの MIT というマサチューセッツ工科大学ので教育をやってる偉い先生、これ人工知能の研究をなさってる方ですが、この方がおっしゃってました。今はこの 3R から 3X にしなきゃダメだと。教育の場はね、この X って何なんだと。 3X をインターネットで入れますと大体ポルノサイトへ出ますけれども、そういうことではないんですね。つまんないこと言ってしまいました。 3X、 これは何かと言いますと、 Explore、 Explain、 Exchange。 もう一回申し上げますよ。 Explore、 Explain、 Exchange。日本語に訳しますと、 Explorer っていうのは探求するってことですね。いろんなところを調べに行く。 Explorer って言えば、そういう探検をする人たちのことですけども、そして Explain っていうのは説明をする、もう少しきちんと言いますと表現をする。つまり自分が思っていることをきちんと相手に説明ができる力、これ大学の現場で私教えてますとほとんどありません。何か言いたいのは分かるんだけど、言葉できちんと話をすることができない。この explain の力。そして exchange。exchange というのは、交換するという意味ですが、共有する。知識、あるいは価値観をきちんと共有する。この3つ。read, write, arithmetic から explore, explain, exchange。つまり読み書きそろばんからですね、探求、表現、そして共有と、こういう能力をつけるように教育の現場は変わらなきゃいけない。 こういうふうに MIT の先生は言ってるんですね。事実アメリカの、まあ、下の方のアメリカ学校の格差は大変激しいので一概には言えませんけれども、こういう能力に力を入れている学校たくさんあります、まあ、フランスなんかは典型的ですね、非常に本人が一体どういうことを考えればいいのか、学ぶということはどういうことなのかということを本当に一生懸命教えます。私はフランス人がフランスの会社に10年おりましたもんですから、フランス人との付き合いがあるんですけど、まあ、どうしてあれほど固くなになれるのか、ね、アメリカのマクドナルドは許さんみたいな、ね、言葉の中にフランス語以外のものが入ってきたらもうそれはフランス語に訳す、日本みたいにアメニティだなんとかですぐ英語を使わない、とにかくフランス語に訳してそれを使うことを強要するんです国民にね、それが文化を守る方法だというふうに言うわけですけれども、日本なんかインフォームとコンセントがどうしてこうのこうのって、電気コンセントじゃあるまいそんなことやれたって分かりませんよと、ね、いうのあるんですけれども、あのフランス人の固くなさはどこにあるのかっていうのがね、最近よく、そう僕はね AFP っていうフランスの通信社の記者やってたんですよね、大体こんな風ですからあんまり言うことは聞かないんです。である時支局長と喧嘩になりましてね、英語の記事の内容些細なことだったんですよ、ところがねそれはこういう表現は英語にないって僕は言った、その編集長にね。そしたらお前は俺に英語を教える気かっていうわけですよ。いやいやそんなつもりはないけど、アメリカの AP 通信の記者をやってた時はこういうふうには書かなかったって言った、ここは AFP、 AP ではないと、 AFP だって言われて、打撃の果てに、もう解雇するっていう話になりましてね、それも英語下手くそですからね、チョップやヘッドって言うんですよねお前ね分かったと、じゃあお前そこに現金300万円用意しときよ、ね、俺は今から労働基準局へ行って不当解雇でお前訴えるから、確実に 100% お前は負ける、ね、僕はそれ自信ありましたよ、行けば裁判所に行けば、絶対不当解雇で勝てますから300万取れと、300万用意しとけ。まあ、それでその日別れたんですよ。で翌日朝になってまた、今その身長2メーターピエール・ブリザーンってやつでしたけどね、あれです、おグッドモーニングミスターカニさんですよ。もう完全に忘れてる、あのラテンの明るさというか割り切りの凄さっていうのは驚かされましたけれどもね、私はまだ胸の中でその時はまたかみふんっとあってね、これから最後に行ってるぞみたいな朝行ったんですが、あれってグッドモーニングミスターカニさんですからね、これ日は僕はもうねあっけに取られて怒ってる自分がバカバカしくなりましたけどね、まあ、これは余談ですが、そのフランスの教育で何がすごいかって言いますと、高校から大学に上がるときにバカロレアという、まあ、共通一次のような試験があるんですけれども、その中で、まあ、全部が全部じゃありませんが大抵の人たちがやらなきゃいけないのが哲学なんですね。哲学、それもソンジュソコラの哲学じゃない、もう気合が入らないとできない、試験が3時間ぐらいある、その中で論理的にですね与えられたテーマに関してでーっと説明できなきゃいけない、あるいは文章できちんと書けなきゃいけない、面接もあります。そういうことをですね理科系文化系関係なし全員やるんです、ほぼ、フランスに行かれた方ご存知だと思いますけども、理科系とか文化系なんていうのはね日本が勝手に決めてるだけで、世界各国見てますとそんなねピシャーッと分けるとこないんです。人間そんな理科系文化系に分かれるわけないんですから。それでも理科系文化系関係なくても哲学で、哲学の命題、先日僕はオルターナティブテキストブックというのを、これはサブテキストのようなものなんですが、開きましてね、フランスの日本語で翻訳されて多分販売されてると思うんですが、びっくりしましたね。何の議論をしてるか、君たちはなぜ校庭でマスターベーションをしてはいけないのか、君たちはなぜ校庭でマスターベーションをしてはいけないのか、これですよ、びっくりしましたね。これをですねダーッと論理的に議論しないと、なんでこんな命題が出されたかって言いますと、自由についてなんです。フリーダム、自由とは何か、与えられている命題は実は自由とは何かということなんです、これをですね高校生のこれから大学へ行くという時にもちろんもうすでに準備してくるわけですね、皆さん高校1年生の頃からこれを一生懸命やってくるわけですよ。あるいは生きるとは何か、宗教とは何か、 そんな連中と日本の若者が話し合ったらですね、勝てるわけがない。アメリカ人も勝てない。だからフランス人はあんなに威張ってるんです、よくわかりましたよ。僕は昔はね、鼻が高すぎて足元が見えないから威張ってるんだと思ってた。フランス人はそうじゃない、それだけじゃない、つまり基本的な価値観、人間にとって何が大事なのか、揺るぎないものをね、その幼いっていうか若い頃から築き上げてくるんですね、ですからあれほど傲慢に個人主義になれる、自分が思ったことは正しいんだ。このことを話すと時間いっぱいになりますけども、またもう一つ例でお話しますけどもね、私が AFP 通信の記者だった頃にフランス人の若い女性の支局長が2代続いたんですね。でその一人が東京に赴任してまいりまして、東京の支局にいた時ですけども、赴任してまいりまして、第一声がですね、支局長室というのはガラス張りの個室になってるんですが、そこに置いてある電話の色が気に入らない。電話の色が、日本の事務所っていうのは大体当たり障りのない、薄いっていうかちょっと濃いめの緑っぽい色か、薄茶色の色か、そういうものが置いてあります、この電話の色が気に入らない。当時はまだ電電公社でございました、電電公社連絡を取れ、日本の企業ですよ、いい年したおじさんがですね2人、参りました、わざわざ。それでこの電話の色はいろいろ心理学的に研究して、当たり障りのないように、壁の色なんかもそうですね、日本の事務所はグレーっぽい色になってますけども、決めたんですというふうに一生懸命説明するわけですよ。だけどその女性支局長は気に入らないんですから、この色が、合意点は絶対見つからないですね。気に入らないと帰ろうって言うわけですね、僕その時はね傲慢だなと思いましたけど、それを言ってのけることのできる、その自分の評価に対する、自分の価値観に対する自信、これは大変尊敬するところがありました。自分がそういうふうになれるかというとですね、私は日本に生まれて、基本的には日本で育っている日本人ですから、とてもそんなことはできないと思いますし、かえってそういうことをすることによってですね、失うことの方が多いような気がしている人間 ですけれども、それでもそんな姿をこう目の当たりにしますとね、はあ、個人主義ってこういうもんなんだと、自由主義ってこういうもんなんだというふうに思いました。で先ほどの自由の話ですけれどもね、これは大変過激なフランスなんかでも教え方をしていて、例えば何をやってもいい、自由っていうのはそういうことですね。違います、皆さんは自由ですか、どうですかね、結構私なんか自由に生きてるつもりですけれども、実は違いますね。ものすごく不自由な社会に生きて、外へ出て駅までお歩きになる、信号赤になります。赤でも渡りたいんですね、これ渡っていくのは自由でしょ。なんでわざわざあんな電気が赤になったぐらいで止まらなきゃいけないですか、この車が走ってきて引かれるからですよね。わかりやすいですけども、自動車運転してる方ってそうですよ。赤で止まる必要はない、自由な社会だったら行きたいんだ俺は、行きたいんだ私は、言っちまえばいいんです、こういうふうに考えてみますと、自由っていうのは実はとってもありそうでない。申し訳ないですけど、この前列にいる方、私の方からナイフを取り出しまして、殺したい刺してみたい、私の自由です、ブスッと、刺していただきました。血が出て申し訳ございません、お亡くなりになりました。私の自由です。じゃあこれで自分の自由が守られているか、守られてないんです。なぜか考えてみてください。相手の方も私を指す自由があるんですね、私が行こうと思った、あんまりいい例じゃないですけどね、すいませんね、分かりやすいので、私が行ったら返り討ちにあってぶつっと刺されて私の方が死んじゃった、その時何が起きたか、私の自由が奪われた、わかりますか。つまり自分の自由を守るためには他人の自由を守らなきゃいけない、 他人の自由を守らないと自分の自由は守らない。これトレードオフが起きるわけですね。それで実は社会には法律がありルールができて、完全な自由っていうのは認められないですね。そういう意味ではトレードオフの中で実は自由がある。こういうことを高校生の時から勉強してんですよ、フランスではね。まさに先ほど申し上げた 3X っていうのはこういうことをやろう。いい国作ろう、鎌倉幕府っていくら覚えてもですね、こういう力はつかないんです。恐ろしいもんですね。未だにスラッと出ますからね。多分ここにいらっしゃる皆さん全員パッと分かったと思いますね。そのためにどれだけ労力を使ったことか。まあ試験通るためにね、必要な情報ではあったんですよ当時は。だけど今は違う。今はそんなものはインターネットポンポンポンと叩けばですね、いくらでも出てくるわけです。覚えてる必要は全くない。むしろその情報をどういうふうにエクスプローアーして、エクスプレインして、エクスチェンジしていくのか、探求して、説明して共有していくのか、そっちの能力の方が大切で、これは何も学校だけじゃなくて社会に出て会社に勤めたり、あるいは自分で事業を始めたりした時もそういうことが大事なんですね。ホリエモンなんていうのはやはりそういう力が僕は優れてると思いますよ。大学を中退してああいう会社を作ってわずか300億しか売り上げがないのに800億借りてきて、こともあろうにあのフジテレビを乗っ取ろうと大それたことを考えたもんです。で最終結果損してないんです。実はもちろん外資は得したけれども彼は損していない。よく想定内という言葉を使ってましたけども、まあ想定内だったのかもしれない。そういう若者は何をやってるかというと、今申し上げた 3X、 これをやっぱりきちんと、まあ学校で学ぶわけではないんでしょうけども、自分で発見して自分でやっているということだと思うんですね。